一言まずちょっとお祈りさせてください。天のお父様、皆があります。今日私たちはこの拉致問題の解決を求めて横田姉妹を囲む祈り会にやってまいりましたが、残念ながら横田姉妹がお休みということで、非常に、お顔を見れなかったということが、残念でありますし、体調はどうなんだろうかというふうにも心配になります。どうか幸いを与えください。また、いつもこの拉致問題の状況について私たちが、知り得ない情報を教えてくださったり、あるいは、分かっている知っていることでもそれがどういうことなのかという意味をとても分かりやすく説明してくださっている、西岡勉会長もお見えになれないということで、そのお話も聞けないことを残念に思っております。しかしこういうこともあるということは当然わきまえなければならないことでありますので、今日神様の導きとして私たちが受け取るべきものを受け取り、また祈るべきことを祈ることができるようにどうかお助けください。このしもべにも御言葉の取り付きの奉仕を与えてくださいましたので、どうぞ神様これをなさしめてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いつもここでお話をするのはなかなか大変なんだというふうに説教者の方々が口々に言ってますけども、本当にそうなんです。結構気をもむっていうんですか、何言ったらいいんだろうかなってことも思いますし、そしてやっぱり、なんですか、希望を持つことができるような、そういうようなことを願いますので、何か光を見出したいというふうに思うわけですね。で、今日横田姉妹が来れないという前提ではなくて用意してきた見言葉だったので、お休みなのかと思うと別のところにしとけよかったなって非常にちょっと後悔しているんですけども、ね、なんかちょっとね、もうちょっと明るい箇所を選んだ方がよかったかなっていうふうに思うのですが、しかしもうね、用意してきました。ここでは本当にこう嘆きの問いかけですね。主よ、いつまでですかという、この御言葉を考えたいと思います。実は今月の初めに私の牧会している教会で、このところからメッセージしています。その時横田姉妹来れなかったので、ちょうどいいからこの話をしようというような、そんな思いでいたのですが、どうも見心ではなかったようでありますでなぜそういうふうに思ったのかと言いますと、やはり、横田姉妹もだいぶ高齢になられて、そして、本当にお元気なうちになんとかめぐみさんと再会してほしいというふうに私たちはこう心から願って祈っているわけなんですけれども、だんだんとその残されている時がこう短くなっているということを、そういう切迫感があるわけですね。そういう中でこのいつまでですかというこの言葉は非常に私の心にはこれは横田姉妹のことっていうような、そういう思いを持って読んだところだったわけなんですね。ですから、本当にここをご一緒に学びたいなというふうに思いました。詩編89編は結構長い詩編ですので、本当は全体を学びたいところですけども、それはちょっと長くなりすぎますので、特に絞ってこのところに焦点を当てていますけれども、でも少し詩編89編の構造を分かっていないと、この部分の意味も十分に理解できませんので、少し解説をいたします。参考箇所のところに一節二節とかのところも挙げておりますけれども、この詩編の89編の一番最初は決してなんか暗いような雰囲気ではなくて、非常にこう信仰に満ちた言葉が記されているわけなんですね。一節には、私は主の恵みを常しえに歌います、あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせますというふうに、非常にこの力強い言葉が言ってますね。そして2節には、私は言います、御恵みは常しえに打ち立てられ、あなたはその真実を天に固く立てておられますと、ここだけ見ますと、なんか全然こうめむしい感じはしませんので、非常に力強い素晴らしい詩編の言葉というふうに思うわけですね。そこから続けてこの詩編作者は神様が与えてくださった素晴らしい 約束に注目していきます。ダビデに対して与えられ、そしてそのダビデの王権が固く立てられると、その子孫がいつまでもその王位につくということを約束されている、まあ、そのことについて、触れるわけなんですね。ところがというわけですね、その神様がそういうふうに約束してくださっていたのに今はどうなんだということなんですね。まあ、この詩編がいつ書かれたのかということは正確にはわからないんですけども、まあ、書かれている内容から考えて、もうこのユダ王国の末期ではないだろうかということがまあ想像されるような内容です。まだ完全に滅びているわけではないんですけども、もう末期でもう滅びが近いという、まあ、そういう状況の中で神様をそれでも見上げて歌っているのがこの詩編ではないかなというふうに思うわけですね。かつて神様が約束してくださっていたのに、ところがもうダビデの王朝からですね、まあ、本当に神様に忠実に仕える王様っていうのはそんなに多くなかったわけなんですね。全然いなかったってわけではないんですね。まあ、ヒゼキヤ王ですとかね、ヨシア王ですとか、まあ、そういう本当に忠実な王様もいた。だけどもそうではない、本当に神様に頼るのではなくて自分の力に頼ったり、あるいは偶像に頼ったり、外国の力に頼ったりするような、まあ、そういうことがたくさんあったわけです。その報いとしてですね、神様がだんだんとこうイスラエルをこう弱体化させていくわけですね。そしてもう本当にこういよいよ滅びが近いというような、そういう状況になってしまっている。まあ、その中でこの詩編作者はいつまでですかというふうにうめくように語っているわけなんですね。あなたがどこまでも身を隠され、あなたの憤りが火のように燃えるのかと、もうこの本当に苦しい状況を切々とこう訴えているわけなんです。もう絶望的な状況ということがまあ見えるわけですね。少し引いた目で客観的に見ればば、まあ滅びはもう近いなと、断末魔だなというふうにこう見えてしまう。でもその中で、なお神様に向かって叫ぶのは一体どうしてなんでしょうか。まあ、ここが私たちがもう考えなければならないことだと思うんですね。この拉致問題について私たちは本当に神様が素晴らしい解決を与えてくださるようにと期待して信じてそして祈り続けている。ところが客観的な状況としては何もそういう希望を感じさせるものがないわけですね。もう北朝鮮の側はもう拉致問題のラの字も語らないようなことになってしまいまして、まあ、日本側は一生懸命それをねこうアピールして、もうなんかもう全くそんなこと昔の話ということでね、もう済んだ話というような、まあ、そういうような態度なわけですね。でやるのもただミサイルぶっ放すという、ね、だけで、まあ、本当に全然こう会話が成立していないというそういう状況を見ている。日本の側もですね、それに対してもっと何か効果的なアクションを起こしてほしいなというふうにこう思うんですけども、どうもそういうふうに思えるようなことが起きているというふうにも思えない。まあ、そういう中でもやっぱり人何もないわけじゃないんだということをね、よく西岡先生が語ってくださっていて、まあ、それを私たちはあ、なるほどそういうこともあるんだというふうにこう、ね、教えられて、もっとね希望を持って祈り続けようというふうにこう、ね、思っているわけなんですけども、でもまあそういうのもこうそういうふうに言われてみればなるほどなというふうには思うけれども、やっぱりそういう目でこう見るチャンネルがない人にとっては全然こう分からないわけですよね。でそうしますと、私たちは一体どういうふうに祈ったらいいんだろうかというふうにこう思うわけですね。もう滅びつつあるそのユダの国の中で、このうめくように、語っているこの詩編作者のその状況は私たちの置かれている状況と、まあ、似てるんじゃないのかなというふうにこう思うわけです。で彼がそうやって祈り続けるその一つの理由は47節に、心に留めてください、私の生涯がどれほどかをと、自分が本当に儚い存在だということをよく分かっているということがやはり一つの理由なんではないかなというふうに思います。 時間が十分にあるならばもっとゆとりを持って考えることができるわけですね。まあ、そんな盛況にね考えてもしょうがないとね、じっくり待ちましょうというようなそういうふうに思える。でももうそんなに時間がない、まあ、結局それは誰にとってもそうですよね。この地上においては私たちの生涯はごく限られた期間にしか過ぎない。そういう中で私たちはいつまでも待っていることができないわけですね。でそのことを神様に対して心に留めてくださいというふうに訴えているわけです。まあ、もちろん神様はそのこと知らないはずはないんですけれども、全知全能なんですから、全てを知っているんですから、分かっていらっしゃる。だけども彼は心に留めてくださいというふうに訴えているわけですね。でここに私たちは本当に、その彼の謙虚さに学ぶ必要があるんじゃないのかなと思うわけですね。まあ、分かってんでしょとはいうそういう態度ではなくて、心に留めてくださいというふうにこう訴えているわけですね。あなたが全ての人の子をいかに虚しいものとして創造されたかと。創造されたっていう言葉も非常に大事ですね。つまり私たちはもともと神様によって作られた存在なんだと。神様が人間をお作りになった時に最初は、もう最初からこう罪深い存在として作ったわけではなかった。神の形に似せて本当に素晴らしいものとしてお作りになった。でも残念ながら人間は神様のご命令に背いて、自分の意思で善悪の知識の木の方を食べてしまうというその愚かな過ちを犯して、それの故に私たちは神様から厳しいお言葉を受けるようになったわけですね。まあ、創世記3章19節にその言葉があるんですけれども、この参考箇所の一番下のところにありますね。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだというふうにこう神様に言われるわけですね。まあ、最初からそういう存在だっていうふうに考える必要はないと思うんですね。やはりもし人間がその時にですね、蛇にそそのかされても、食べませんっていうふうに答える可能性だってあったわけですよね。善悪の知識の木って大丈夫ですよっていうふうに言われても、いやでも神様はダメって言ったから食べませんっていうふうに、まあ、そういうふうにあっさり答えてもよかったわけですよね。まあ、そうするならば神様は全く違った結果を私たちに与えてくださったんじゃないのかなというふうに思います。まあ、結局その善悪の知識の実は木の実は、神様を本当に信頼するのかどうかということが試されるためのものであったわけですね。神様よりも蛇を信じちゃったっていうところが本当に悲しい結果でした。でそれはいつでも私たち人の前に置かれている課題でもあります。2つのチョイスがあるわけですね。選択があるわけです。神を信じるのか、それとも他のものを信じるのかというね、まあ、そういう選択を私たちはいつも突きつけられてどっちかを選んでいるんですね。でその時に神様に背いて、そして滅びるようになった、虚しいものとなってしまったわけですね。でもそれも全部神様のお考えの中で置かれていることですよね。私たちは神様によって作られたものなんだと。でもちろん背いたらどうなるのかっていうことを、その結果さえも神様によって決められているわけですよね。それを食べるときあなたは必ず死ぬというふうに言われたのだから、それも決められていること、もう全部神様のご支配の中にあるわけですよね。だから私たちに本当にできることって何かっていうと、作ってくださった方に対して叫ぶ以外のことは本当は何にもないはずなんですね。もうこんな状況の中でお祈りして一体何になるのというふうに思う心が私たちの中にも湧いてくるかもしれません。疑う気持ちが無駄じゃないのっていうような、そういう気持ちが湧いてくるかもしれません。でも他に選択肢はないということを知らなければならない。私たちは儚い存在なんですね。48節には、 誰が自分自身を黄泉の手から救い出せるでしょうという言葉も書かれていますね。自分で自分を救うことは誰にもできないんです。でこれも本当に、厳しい状況の中でもなお祈り続ける大きな理由です。でもしもう神様に頼ってもしょうがないよ、ね、だからなんとか他のことをしなきゃっていうことがあり得るのならば、他に解決の道があるのならば、それは確かにそうだということになるでしょう。でも他にないんですね。誰が自分自身を黄泉の手から救い出せるでしょう。誰もできない、まあ、そのことを本当に知っているのかいないのかっていうことが重要な問題じゃないかなというふうに思うわけですね。まあ、このことを私がとても教えられた箇所がローマ人への手紙の7章でした。その24節25節のところをね、抜き書きしておきましたので、そこを読んでみましょうか。そろそろ皆さんのためにも声を皆さんで出して読んだ方がいいタイミングではないのかと思いますので、ご一緒に読んでいただけるでしょうか。3、はい。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。まあ、これを書いたのはパウロという本当に素晴らしい方です。まあ、聖書の中でもいろんな素晴らしい人物が出てきますけれども、まあ、パウロは本当に傑出した素晴らしい方であり、新約聖書の多くの書簡の書物を書いた方ですね。でその彼が自分自身のことを惨めな人間というふうに言うわけですね。まあ本当にこれを読んだ時、ちょうどその時私が初めて読んだかどうか分かりませんけれども、自分の心に本当に初めて響いた時ですね。まあ、それは高校生だったんですけども、既にイエス様を信じていましたが、すぐにこうね、神様に背いて罪を犯してしまうという、自分をすごくこう嘆いてですね、反省して、そしてもう一度やり直そうというふうに思って、2、3日するとまたダメになって、また反省して、また2、3日するとダメになってということを何度もこう繰り返しているうちに、本当にこうね、嫌になってしまってですね、しばらくね、こう神様に祈ることもできないような、そういうようなね、時期を過ごしていた、少しこう、うつ状態のようなね、そういう時期でした。それでも聖書は読んでたんですね。電車の行き帰りもね、私は高校時代ハイビエというところでね、ずっと参加してましたのでね、毎日聖書持ってけっていうふうにね、指導者に言われてましたのでね、聖書を持ってったらはね、隠しとかないで机の上に置いとけっていうふうに言われてね、机の上に置いとくと必ず誰かがなんだこれって話が出てくるから、ね、証のチャンスだからやれっていうふうに言われてね、やっといたんですね。そしたらなんだこれ辞書とかと思ってね、見せてとかして、なんだこれだとかって言われてね、確かに話すチャンスがね、ありましたよね。楽しい高校時代でしたけども、その聖書を読んで、帰りの電車なんかで読んでるうちにこの箇所に行き着いたわけですね。そして本当にこれ私だなと思いましたね。でも私だけじゃなくてパウロも同じ気持ちだったんだなと思うと、なんかちょっとこう慰められましたね。そしてやっとその時にそうかと思ったんですね。こんな惨めな人間だからイエス様がわざわざ私の代わりに十字架にかかって死ななきゃいけないんだと、それがこうね、よく分かったんですね。でもし私たちがこう頑張って頑張って少しずつ良い人間にね、こうなっていくことがね、できるとするならば、そういう方法でも神様は人間を救いになるかもしれませんね。でもその方法では絶対救えないっていうことが分かっていらっしゃるので、もう私たちの罪は身代わりに全部代わりに背負って、代わりに死ぬしかないと、そういうふうにお考えになってイエス様の十字架にかかってくださったんだなということが、非常にこうよく分かりました。すごくほっとしてですね、その時に、神様にもう一度明け渡すというね、そういう、祈りをしたことを思い出します。こういう惨めな人間、自分では自分を救えないっていうことを本当によく分かっているならば、もう助けを求めるべきお方は救える方しかないですね。 どこに助けを求めるのかですね、パウロは私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますと言っています。そう、このお方にしか本当の救いはないわけなんですね。どこまでも神様に叫び求める、その模範を示してくださったのはイエス様ご自身だったなということも思い起こします。それは十字架の上でした。イエス様は十字架で苦しまれて、そして死なれました。その中でエリエリレマサバクタニというふうに叫ぶわけですね。マルコの福音書の言葉ですとエロイエロイレマサバクタニですね。それは、聖書の詩編22編の言葉だったわけですね。訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと。まあ、これはイエス様は事情は全部分かってたはずですよね。ご自分がなぜ十字架にかかって苦しんでいるのかって全部分かってた。つまり私たちの身代わりになって死なれるわけですからね、分かりきったことをね、やっているのに、なぜ私をお見捨てになったのですかっていうふうに、叫ぶのはあれどうしたろうっていうようなね、まあ、そういうことも、疑問に思うかもしれない。でも、まあ、それを本当に叫びたくなるようなものすごい辛い状況だったっていうことも確かだと思うんですね。もう本当にもうその死のスレスレの中で十字架は、苦しみを受けますので、まあ、その中で、やっぱりこの心の中でもうねものすごい辛い気持ちがあるわけですよね。でそれをこうやっぱりこう何かに言いたくなるわけですよ。でも苦しいからね、そんないろんなことしゃべれない、ね、でおそらくもうイエス様の両脇にいるね、その犯罪人、同じように十字架につけられている犯罪人はイエス様に対してさえ悪口を浴びせたっていうわけですからね。お前がキリストなら俺たちを救えとかって言ったっていうのはやっぱりその苦しさからですよね。なんかどっかにこうぶちまけたいって思ったわけです。まあ、おそらくその犯罪人たちはイエス様だけに悪口を言ったんじゃなくてありとあらゆるものに言ったに違いないと思うんですね。自分の着物を剥ぎ取った兵士に向かってダダダダとかね、そんなことを絶対言ったでしょうし、ね、他の、ね、自分たちを裁いた、ね、偉そうな人たちに向かってお前らの陰で何かやってんだろうなんていうふうに、ね、言ったのかもしれない。まあ、その矛先イエス様にたまたま向かったっていうことなんじゃないかなと思うんですね。まあ、その中で一人が途中でイエス様を信じるようになるというね、不思議な出来事も起きてきます。でもそうやってこう叫びたくなるような中でイエス様は人には叫ばなかった。人には言わなかった。なぜか、人は救えないから。イエス様が叫んだ相手は父なる神様。叫ぶべきお方は誰かっていうことは本当にイエス様は心底よく分かっていらっしゃった。もちろんそれで父なる神様がじゃあ十字架中止ねえなっていうようなことはないわけですよ、ね、実際死なれるわけなんですけどね、見捨てなきゃならないんですよ。私たちの代わりに十字架でね贖罪をしてるんですから、かわいそうだけどね見捨てなきゃならない。でもそこで本当に叫びたい気持ちを持って叫ばれた、まあ、それはある意味私たちの模範ですね。どこまでも父なる神に向かって叫ぶ、その模範です、まあ、そう思ってもう一度この詩編89編46節の言葉を読んでみると今本当にこう心に迫ってくるものを感じます。いつまでですか主よ。いつまでっていうことはいつかは終わると思ってるんです。いつかは救いがもたらされると、これでおしまいだと思っているわけじゃないんです。神様の素晴らしい救いが与えられることを信じているからこそ今本当にこの辛い気持ちを真実に訴えるんですね。で、こういう祈りを私たちはしなければならないなというふうに思います。私たちの祈りを聞いてくださるお方がいらっしゃる。 今私たちの辛いと思うこの状況さえも神様はちゃんと分かってくださる。そしてやがて素晴らしい祝福を与えてくださる。そのことを固く信じて今日も心を合わせて祈りたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、祈ります。私たちに今日も祈りのために集まる時をお与えくださり、心から感謝いたします。私たちはこの拉致問題の解決のためにずっと祈り続けてきました。でもまだ解決を見ていません。この祈り会をすることによって、副産物として得たたくさんの祝福をあります。横田姉妹のお証を通してイエス様を求めるようになり信じた方もいらっしゃいました。あるいは私たちがこの祈りを通して自分自身の心の内を探られ、あなたに対する信仰を新たにするということもありました。お互いに励まし合い助け合うということの意味を教えられる経験もありました。それはみんな素晴らしい経験でありましたが、しかしそれはあくまで副産物としての祝福であって、神様、私たちが求めてやまないのは拉致被害者たちが帰国してほしいということです。家族と再会してほしいということです。めぐみさんが帰国して早紀江さんと会うことができるようにと私たちは本当に心から願ってきました。今も願っています。どうぞ神様、あなたがこの祈りを本当に受け止めてくださいますように、心に留めてくださいますように心からお願いをいたします。あなたにしか望みがないことを告白いたします。人間には本当の救いの力はないのです。だからあなたを見上げます。どうぞお救いください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。